ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマはですね、東日本大震災から丸6年を迎えてというテーマでお話をしたいと思います。私、司会進行を担当いたします、茅野史郎です。それでは順番に、今日出演する方、どこで住んでいるかとお名前を教えてください。はい、どうぞ。
ビラトリ町本町から来ています、貝沢ひろ子です。よろしくお願いします。
静内から参加の千石です。よろしくお願いします。
ビラトリ、なき別から参加しています、木村文雄です。
はい。ちょうどですね、今から6年前、3月11日ですね、日にちとしては昨日に当たるわけですけれども、まず1万8000人の方が津波などによって命を失われたと。で、現在12万3000人の方が避難生活を余儀なくされていると。そのうちの3万5000人は仮設住宅で生活しているということがあります。それでこの津波に伴って、東京電力の福島第一原子力発電所というところがですね、電源を失われたことによって原子力発電所の冷却装置がダメになったというようなことで、まあ、メルトダウンというんでしょうか、核融合がもう手に負えない状態になって、実際放射能で放射能が危険なのでみんな避難したというのが、そういう何て言うんでしょう、原子力の事故だったわけですね。そして私の、まあ、身近な事例なんですけども、私の妻のお母さんというのは富岡町というところで一人で住んでたんですね。でところがその3月11日の津波によって、福島第一原子力発電所が、ひどい危ないことになっているということで、もうその日のうちに避難してるんですよ。まあ、そういうことで、まあ、皆さんも身近でそういう直接被害を受けた方もいらっしゃるかとは思いますが、その津波、6年前に起こった津波について話を進めていきたいと思います。はい、それではまずひろこさんからお願いします。
私が一番今ひどいなと思ってるのは、基幹政策だっけ、変えるやつね。
あ、はいはい、
あれで国際基準だったら21ミリシーベート以下のとこだったら大丈夫だけど、日本の基準だったら、日本が決めたのは20ミリシーベルト以下でもう帰還していいって言って、それで帰らされることになっていて、それで仮設住宅に住んでる人ももう仮設住宅にいられなくなるっていうのが、それでそれもめっちゃ ひどいなって、それが一番私にとってはもうひどすぎると思って路頭に迷うじゃないですか。それが一番今関心というか頭に来ているところです。
ね、仮設住宅で住めないということはもう帰らざるを得ないと。でまして、ね、その帰るところがちゃんと住居がね、きちっとなってるかどうかもちょっと分かんないですよね、その辺ね。
それがね、一番 どうしたらいいんでしょうね、本当に
ね。なんか日本のこうなんか体質みたいなところを感じますよね。なんかね、
はい、ぜひね、ほったらかしでひどいですよね。
そうですね、
国民大事にしないですね。
原発もなくしていくっていう話も一体どうなってるんでしょうっていうところとかね。
こんな国だと思わなかった。子供の頃は何も考えてなかったけど、まさかこんな国だなんてね、本当にちょっと本当にもう、
確かに一時期民主党の政権の時にね、
はい、
原発はゼロにするんだっていう話ありましたよね。
ありましたね。
してこのビラトリダムも一時凍結ということで、国直営のダムなんかもストップしたんだけれども、民主党政権はそのまま選挙で敗北し、自民党にまだ戻ったというのが現在ですよね、本当にね。
そうですね。
まあ本当考えさせられるところなんですけど、
その裏情報というか、そういうのをもっと勉強しなきゃいけないなと思います。裏情報というかちょっと裏とのね、本当の原因というか、そういうのもちょっともっと勉強しないと どうしてこうなってるかっていうのをもうちょっと勉強しないとっていう気持ちです今は。
なんかいろんなところでね、どんな利権が動いてるのかとかわからないですね、私たち、
まあ、そういうのあるかもしれないですね、
世界のね、地上というか地上というか。
第一、原子力行政っていうのはもう何兆円っていう規模でしょ。してあれを廃炉にするのに50年かかるとか言ってるけど、それだってすごいお金ですよね。で、東京電力は潰すわけにいかないから、国がお金をふんだんにつぎ込んで、いろいろな保証のお金の、まあ、一時建て替えという形でしょうけども、で今ではもう電気料金にその廃炉に必要とされるお金まで上乗せされているということなども、まあ、報道では聞いているんですけど、その額はちょっと分からないんですけどね。
はい、
はい、千石さんどうぞ。
はい、はい、6年前なのでもうだいぶ前っていう感覚で、あの子供たちなんかはいて、今の小学生とかは記憶にない人たちもいたりするんですね。で、私は大人になってからと、まあ、当たり前なんですけれども、本当についこの間のような感じがしてしまうので、
6年も経ってなんてね。
はい、私学校の教員をやっているので、あの日のあの時間はちょうど帰りの会って言って、授業が全部終わってこれから帰ろうとしているところだったんですけれども、すごく大きな揺れだったのはやはり覚えています。で、その時はもう子どもたちすぐ返してしまったんですけれども、はい、あの後東北の方で起きたことを考えると、あのすぐ返すっていう選択肢が良かったのかとか、そういうのは考えなければならなかったかなって後になったら思いますね。すぐ返しちゃったら、東北の方ではその状況で津波が起きていて、そして、そのまま命を失ったりしているお子さんたちもいたりするので、実際のところそんなに大きな被害が北海道ではなかったので、その後のことについてはあんまり東北地方ほどこう検証とかが進んでないんですけれど、大きな災害が来た時 の学校の対応っていうのが、すごく考えさせられることがたくさんありました、ね、今回はね。で、大川小学校っていうところが有名ですけど、学校の対応で、うまく避難させられなくて子どもたちと教員の方がたくさん亡くなっているっていう事例もあったので、いつ何が起こってもおかしくない準備っていうのが本当に難しいことだなっていうのはすごく思いました。あとちょっと前にゴジラの新ゴジラって映画を見たんですけど、ゴジラがやってきた時の政府の対応とかを見てると、映画で描かれている様子なんかを見ると、今回の震災で本当にきっと政府もバタバタして不測の事態でね、いろいろバタバタしたんだろうなって、まあ、映画はフィクションですけれども、そして放射能についてもね、よく理解されてなくて大丈夫だって言ってみたり、避難指示が遅れたりとかっていうことで、私も東北出身なので地元に友達がたくさんいるんですが、福島で避難した友達もいるんですけど、直後には様子がわからなかったっていうような話もいろいろ聞いてたので。
なるほどね、まあ、確かにね、報道なんか見てると、アメリカ、日本に住んでいるアメリカ人は原子力発電所から100キロ圏内の人、もうみんな避難しろっていうふうに言われてたそうですね。日本の場合はあれ何キロでしたっけ、10キロ圏内、
最初そんな感じでしたかね、大丈夫っていう方がなんか、情報多く流れて、
だから当時の枝野官房長官ね、一生懸命皆さん大丈夫ですから慌てないでくださいって言ってたのを記憶してますけど、本当に正確な情報だったのかなっていうのはちょっと今考えるとね、
ことなかれ主義みたいな、
ちょっと疑問ですよ ね、まあ、混乱は防いだかも分かんないけど、その被爆した人見たかもしれないよね、報道によって。
そうですね、いや、いますよね、
実際、
だって一番放射能がその強い飯舘村っていうところに逃げた人、それが一番なんか放射能が流れていったところへたくさん逃げていって、結果的に避難したのに被爆したっていうケースもあったというのを私、
そうですね、あとアメリカからの情報ではもうそっちの方向に放射能が流れるって分かってたのに、
ちゃんと教えなかった
のか、流さなかったっていうこともありましたよね。
まあね、いろいろありますね、後からまあ検証すべきことはいっぱいあるんだとは思うんですけども、はい、それでは次、 木村文夫さん、お願いします。
いやね、昨日テレビを見ててね、
はい、
当時の映像だとかさ、うん、それから家族の報道なんか見ててね、はい、本当に胸が詰まる思いで見てましたね。これは日本全国で見てると思うんですけどね、うん、これでもこの弱者に対する思いやりが本当に足りないなと思いながらね、隠れるように住んでる人たちもいるわけだしね、うん、本当になんか冷たい国だなって、
うん、
今、
うん、
広岡さんが言ったようにね、
うん、
こんな国だったのかって言ったけどもね、うん、こんな人間が多かったのかって改めてこう感じるよね、
うん、
だから本当にもう少し考えなくちゃいろんなことにと思ってました。
はい、まあ本当にこの災害っていうのはね、地震などっていうのは我々が防ぐことはできないので、
うん、
そういうものが起こった時にどうやって防ぐかっていうね、うん、そういうことはまあ知恵として本当は受け継がなきゃいけないような気がするんですよね。ただそれがどうやって受け継ぐべきなのかというようなことをちょっと私は考えたりしてるんですけどね、うん、皆さんなんかその辺でなんか知恵ありますか？
重要な情報がちゃんと国民に伝わるようなそういうふうな、なんていうか、テレビだ全然ダメだし、そういうなんね、うん、ネットしてる人だってネットしてない人もいるし、そういう人までに伝わるようにね、
うん、なんか岩手県地方 の、 ね、津波てんでんことか、ああいうのはやっぱ昔からの伝承を生かした成功例かなと思うんで、自然災害についてはやっぱり記憶が残ってたり記録が残ったりするんですけど、放射能、今回の原発事故に対する教訓というかね、そういうのはちゃんと私たちも記憶しながら残していかなきゃないですよね、
う
ん、ちゃんとした情報を求めなきゃとか、
う
ん、
そうですよね、うん、だって北海道だってね、泊原子力発電所あるわけで、あそこも何基でしたっけ、あと、ね、4基ぐらいあるんでしたっけ、うん、まあ、ちょっと基数は分かんないですけど、うん、まあ北海道だって本当にね、何が起こるか分からない、うん、まあ、地震が来るかもしれない、
いやだよね、
うん、まあ、我々は本当に気をつけなきゃいけないなというようなことを考えたりしています。本日のワイワイガヤガヤは東日本大震災から丸6年を迎えてというテーマで、お話を進めてきました。以上で終わります。